猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第162回始まります。はい、まさにゲリラ豪雨に出会いました。ちょっとクリーニングに行こうかなと思って、クリーニング取りに行こうと思って外出たら、いきなりもう集中豪雨ですよ。土砂降りになりました、突然。いやはや参りましたね。で、まあ、ちょっと車の中に避難してやり過ごして、やっとなんとか、まだ急に晴れてきて全く降らないという状態で、本当のゲリラ豪雨でしたね。何回か前にちょっとゲリラ豪雨の話をしたんですけれども、いや本当にスコールというかゲリラ豪雨というか、びっくりしました。はい、ということで、もうお盆も終わって残暑が厳しい、毎日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。体調崩されないようにね、健康には気をつけて、寝苦しい日々が続いてますけれども、体力削られないように頑張っていきましょう。はい、それでは今週も私の一人喋りですが、ご了承いただきたいと思います。はい、それじゃあ本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ミツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
それは群馬県のとある町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話。そのミュージアムの中には、ミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます。決してたくさん売れたゲームたちではないけれど、来ていただいたお客様にしっかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうです。そんなミュージアムにあなたも足を運んでみませんか。親バカゲームミュージアム。
はい、本編の収録に行ってみたいと思います。今週の本編は、保険の見直しの話をしてみたいかなと思います。まあ、保険といってもね、いろいろあるんですけど、自動車保険とかね、火災保険とかあるんですけど、今日お話ししたいのは生命保険ですね。生命保険の見直しについての話をちょっとしてみたいかなと思いました。実はですね、まあ会社でちょっとライフプランセミナーみたいなセミナーがあってですね、まあいろいろ、今の、ライフプランですね、今後の今のというか、まあ、まあもちろん現在もそうなんですが、今後の生活だとか、人生の、まあ、まあ目標だとかね、まあそういうものに関して見直しをしましょうと。まあその中にもお金の、当然お金の話というのも大きく絡んでくるわけで、で、まあそういうようなセミナーが、まああってですね。で、まあちょっといろいろ現在の収入だとか、あと支出だとかっていうのを、 バランスシートっていうかね、まあ表にまとめてみたりとか、いろいろそういう講座の中での、試しにやってみましょうみたいなのもあったりして、でまあその中でいろいろ考えることがあって、でその特にそのお金の中、お金の話というところで、まあ老後ですね、定年退職とか、まあ仕事辞めてからあのお金に困らないようにするにはどうしたらいいかっていうようなところの話で、まあ収入はあんまりね、年金って言ってもあんまり期待できない、まあ皆さんご存知のように年金と言ってもあんまり期待できないし、そうすると、まあ現役であとはどこまで働けるかというようなところとか、っていうことで収入を少しでも増やすというか、まあ維持することと、あとはいかに支出を減らすかっていうことですよね。で、まあその中で固定費というところ、毎月必ず出ていくお金っていうようなところで結構大きなお金を占めるのがですね、やっぱりあの、住宅費、これはローンとか、例えば私の場合はマンションを住んでいるので、まあマンションのローンだとか、あとそれから、今日話をする生命保険のっていうか、まあ各種保険の掛け金ですよね。毎月必ず引き落とされるような掛け金だとか、それから固定費で結構やっぱ大きいのは通信費ですよね。携帯電話、いわゆる携帯電話代。これがやっぱり結構大きいねということで、まあ今ですと格安 SIM だとか、まあそういうのに乗り換えて少しでも安くしましょうっていうのが、まあ講師の方の説明だったりするわけなんですけれど、まあまあ通信費はね、まあちょっといろいろそういう見直しっていうのはあるんでしょうけど、その次に大きいのはやっぱりあの、生命保険、まあ各種保険、特にその中でも生命保険の見直しですね。これが割と固定費の中で大きな金額を占めていて、で私の場合でいうと大体月々生命保険とか、まあ、まあ生命保険の掛け金と、まあ、生命保険の中で一緒に入っている、まあ、年金型の貯蓄型の保険と合わせると大体3万から4万ぐらい実は引き落とされてたんですね。で、まあ、それは当然もう分かってるだろうって話はあったんですが、改めてそういうふうにして、まあライフプランセミナーの中の、まあ、そういう演習というかですね、自分なりのワークシートでそういう収入だとか支出をまとめていくとか、これ結構大きいよね。でこれ例えば定年退職して収入が一気になくなると当然払っていけないよねというような金額なわけじゃないですか。なので、まあ、ちょうどいい機会ということもあって、保険の見直しをちょっとしてみようと、今、実はしているところです。で、生命保険っていうと、サラリーマン、私はもちろんサラリーマンなわけですが、入社して、もう今から数十年前ですね。数十年前なんですが、入社してその頃ってまだ割と、会社のその職場の席の近くまでお昼休みとか自由に出入りができてたというか、まあ、おおらかな時代だったっていうこともあって、セキュリティ的におおらかな時代ということもあって、いわゆるその各社の保険のおばちゃんっていうのが昼休みに勧誘に来るんですね。生命保険入りませんかと、まあ、ほとんど新入社員目当てに、まあ、そういう勧誘に来たりとか、あとすでに先輩なんかに対しては見直ししましょうとか、まあ、そういう相談に乗ったりっていうことで、昼休みに結構そういうふうに、いわゆる保険のおばちゃんというセールス今でいうセールスレディーですかねっていう方が結構席の近くまで来て、いろいろ説明したり勧誘したりしてたんですね。でまあ当時そういうのもまあ全然分からなかったんで、とりあえず言われるままに、とある生命保険会社の、まあ、その保険のおばちゃんと相談して、じゃあ入りますっていうことで、まあ入って、まあそこから数十年ですね、延々まあ入り続けているわけなんですけれども、 で、まあ、その入ってる中で、まあ、当然何回か見直しはかけてたんですが、まあ、大体10年に1回ぐらいとか、何かまあイベント、例えば結婚だとか子供が生まれるだとかっていうイベントごとに一応、まあ、その見直しということで見直しをかけたりはしていたんですね。で、まあ、今入ってる保険が大体10年に1回その更新をするという形の保険だったので、まあ、その何かの節目以外、イベント以外では、まあ10年に1回、じゃあ次どうします、そのまま継続しますか、それとも金額変えますか、と保証の金額変えますか、と保証の内容変えますかというようなことで見直しをしてたんですけれども、まあ、ちょっと今たまたまそういうライフプランセミナーがあったっていうタイミングもあって、あと5年ぐらい見直し、次の見直しまで、その更新期間まではあったんですけれども、ちょうどいい機会というのと、あと、まあ住宅ローンがだいたい払い終わりそうなところに来たので、まあ、それも含めていろいろちょっと見直しをしてみたいなということで、保険のおばちゃんに声をかけて、ちょっと見直しをしたいんで相談に乗ってくださいということで、来てもらったんですね。で、今ちょうどそのいろいろなプランを見直しをしてもらって、その設計書というか計画書みたいなのを、見積もりみたいなのを作ってもらっている最中ということですよね。で、まあ、最近はですね、さすがにそのセキュリティ的に厳しいので、会社の入り口でお昼休みに、まあ、各社の保険のお姉さんが待っていて、ま、昼休み どっか出て外に食べに行く人に対して、まあ、勧誘するというような形になっているんですが、まあ、私の場合は弁当でほとんど外に出ることなかったんで、お昼休みはほとんど自席で食べているような状況だったんで、まあ、最近ほとんどこちらから何か声をかけない限りは、まあ、そういう勧誘とか見直しっていうのはなかったんですけどもね、まあ、ちょうどいい機会だったということで、まあ、声をかけてみました。で、まあ、その保険のおばちゃんっていう、ちょっとおばちゃんっていうのは失礼な、まあ、保険のお姉さんですね、まあ、なぜか、まあ、女性、ほとんど女性ですよね。そういうふうなセールスレディと言われるぐらいですから。で、勧誘とか、まあ、そういうような見直し その担当の方が、今はちょうど2代目の担当の方ですね。まあ、初代の方は結構そのもう数十年前に最初に勧誘していただいたんですが、10年15年ぐらいで、まあ、仕事を辞められるということで、今の2代目の担当の方に、まあ、引き継いでくれてということで、今は2代目の方が担当してくれて、まあ、その方とももう10年以上の付き合いということになるんですかね。で、まあ、いろいろ今保険の見直しをしようとしてるんですけども、改めてそういうふうにライフプランセミナーっていう、まあ、セミナーで、まあ、今後の生活設計というかですね、例えば定年退職した後にどれくらい収入があるかっていうの、まあ、年金から、それからその他のいわゆる国民年金ですね、という年金から、公的な年金から、あとさっきの生命保険の中でも積み立ててるって言ってたような、積み立て型の年金だとか、それから財形、いわゆる財産形成、財形って通常言ってますけど、まあ、それの積み立ての年金型のものとかっていうのが、まあ、主な収入になるわけなんですけれども、まあ、そういうのを1年ごとに大体どれくらい収入があって、で生活費だとか支出がどれくらいあるかっていうのを、まあ、その年表のようにして作っていくわけですよね、ライフプランということ でそうすると大体どれくらいで、例えば今の貯蓄を食い潰すかとか、全く、例えば定年退職したら全く働かないとして年金だけで食べていくとしたらどれくらいで食い潰すかとかっていうようなシミュレーションを、まあ、表の上でするわけですね。で、そうしてみると結構やっぱその固定費のところの、が大きいと、結構早い時期に、まあ、当然貯蓄は食い潰すということになるので、 まあその辺結構今回そのセミナーを受けてみて切実にこれはまずいと、真面目に見直さなきゃいけないねということで、今結構いろんなパターンで、見直しをお願いしているというような感じなんですよね。で皆さんどうなんでしょうね、生命保険ってやっぱり定期的に見直しをされていますかね。結構なかなか普通だとやっぱりなんかそういうきっかけでもない限りね、あとは更新のタイミング、それこそ10年だとか5年という更新のタイミングで見直ししましょうというふうに声をかけられて、まあ見直しをするわけですけど、本当そういうその時点でじゃあどれくらいの保証が必要かとか、何かまあもしもの時のどれくらいの保証が必要だとか、あと入院とか、まあそういう病気になった時の保証がどれくらい必要だとかって、今までは真面目にあんまり考えてなくて、大体そのね、その担当の方の言われる、まあ大体今だったらこれくらいじゃないでしょうかねっていうようなのを大体鵜呑みにして、あんまり真剣に考えることなく、割とはいはいっていう感じで、感覚的に捉えていたんですけど、いざやっぱり自分でそういうふうな表を作ってみて、まあ、セミナーを通してですね、まあ、そういう表を作ってみて、あ、この辺で これだけ収入がないとこういうふうに食いつぶすんだっていうようなところが分かってしまうと、いや結構その保証だとか、何かあった時の保証だとか、入院した時の保証だとかっていうのを結構真面目に考えるようになりましたね、今回は。なのでいつもだったら1パターンか2パターンっていう感じなんですけど、今回4パターンぐらい作ってもらって、今のを継続して、で保証の額を減らすとか、新しいタイプの保険に乗り換えて、でまあ同等の、今と同等の保証のものとか、少し保証の金額を減らすとか、いくつかのパターンで4パターンか5パターンぐらいちょっと今作ってもらおうとしていて、まあそこはまあね、相手も商売ですから、ほいほい、いろいろなパターンはすぐに、まあ今時ですからね、あの簡単に作ってくれるわけなんで、まあそれをちょっと今いろいろお願いしてるんですけど、逆にそういうふうにいろんなパターンと比較すると、どれにしようかなって、逆に選択肢が増えた分だけ悩みも多くなるということなんですけれどもね、はい、いやただ本当に今まであんまり何も考えてなかったんだな、改めてそういうふうに思いましたね、今回の見直しを通して、特にその定年退職後もまだ結局終身の保険、例えば終身 のその例えば病気になった時の保障っていうのは、定年退職後もある程度払い続けないと終身の保障が受けられないとか、あの今まであんまりその辺って細かく見ていなかったところが、すごくその今回真剣に見出してですね、おそうなんだ、これじゃちょっとこの金額をじゃあ定年退職した後、まあ、なんか例えばね、運よく働けたとしても、まあ、それも数年ぐらいしか多分働けないんだろうから、そうなった時にこの金額をずっと払い続けられるのかっていうふうに思うと、いやそれだったら定年までのうちに何とか払い切って終身の権利だけも、あの確立できるようにっていうふうにできないかなとか、本当にそういうことを今まであんまり何も考えずに、あの契約をしていたものの中身を改めて真剣に、考えるようになりましたね、はい。というわけで皆さん本当にあの今契約されている内容とかっていうのを本当に改めて見てみる、見直してみるっていうことをされてみたらいかがでしょうかね。あのいや自分はちゃんとそういうのを考えてるから大丈夫だよっておっしゃられる方は本当に素晴らしいなと思うんですけど、多分大部分の方は私と一緒で、大体そのね、保険のおばちゃんの言う通りに、まあ、大体こんなもんかなということで契約してきているっていう例がほとんどじゃないかなと実は思ってます。なのでこれって本当に一度、ね、その年表を作ってみる、ライフプランの年表を作ってみるっていうのは非常にやっぱり大事なことかなと思いますね。 これ作ってみると本当面白いですね。あ、ここで例えば、ま、住宅ローン払い終わるんだとか、ここで収入がなくなるんだとか、で年金は5年経たないと、例えば60歳で定年退職しても5年経たないと年金もらえないんだよね、その間どうするんだとかね、まあ、そういうふうにいろいろ見えてくるものがあって、でその中でじゃあこれだけ実は払ってたん、生命保険ってこれだけ結構な金額払ってたんだよね毎月と、で気づくことがすごくいっぱいあるんじゃないかなと思いましたよ、うん、なのでぜひ、ね、まあ、このポッドキャスト聞かれて、うん、そういえばあんまり最近見直ししてなかったなとか、そういうことを考えたこともあんまりなかったなっていう方はぜひいいチャンスだと思って、一度ちょっとそういう棚卸しというかですね、ライフプランの見直しというのをやってみられたらいかがかなと思います。これは本当は実はね、もっと若い頃に真剣にやっていればね、もっと楽な変数、その掛け金の掛け方だとかそういうところはできたんだろうなと思いますけれども、まあ私ぐらいのいい年になると、あと何年も働けない、まあ、定年退職までしか働かないと仮定して、もう何年も働けないっていう時期で見直しをしようと思ったら、あんまり選択肢が実はないですよね。前倒しで払い切るか、あとは少し毎月の金額を減らすようにしてなんとか持ちこたえるかって、もうあんまり選択肢がないので、これできるだけ本当に若いうちにやっておけばよかったかなっていうのは、まあその見直しをした結果後悔しきりといったようなところになります。はい、なので、まあ、本当にいいチャンスだと思うので、そういうことをやってみられればいかがかなと思います。ちなみにそのバランスシートというかね、そのライフプランの年表なんですけど、あまり難しく考えずにですね、割と大雑把に年単位でですね、1年ごとに、まあ、自分の、その、まあ、西暦ですね、例えば今だったら2016年から2017年、18年ということで、1年ごとに、まあ、これ、Excel とかそういうスプレッドシートの表に、の縦軸にダーッと年を書いていって、まあ、自分の年を書いて、でそうすると60歳で一旦定年だよねとか、例えばこれ社会人の場合、会社勤めの方の場合ですね、まあ、自由業の方はあんまりそういう定年というのはないんで関係ないんでしょうけど、でそうすると大体その横に年収を書いて、で、まあ、あとは、まあ、年収というか手取りですねを書いて、であとは支出の部分に食費だとかいろいろそういう質の項目を大まかに書いていってですね、で差し引きいくらだと、で貯蓄はいくらだよっていうんでっていうのを書いていくと、で、まあ、定年退職後は年金がいくら入っていくって大体わかります。今だと例えば国民年金の場合は年金のホームページ行くと大体もらえる額というのはわかるので、まあ、それを参考に書いてみたりとか、あと各種 その個人で入ってる年金型の貯蓄のものについてとか、さっきの財形なんかも大体、1年あたりいくらもらえるって分かるんで、まあ、それを収入の方に年金とかそういう個人の収入っていうところに、まあ、年単位で例えば10万もらえますとか20万もらえますとかっていうのを書いていって、で支出のところは例えば1年あたりの食費がいくらですとか、1年あたりの医療費がいくらですとか、まあ、そういうのを書いていって、そうすると差し引きが大体収支が出るじゃないですか。でそういうのを表を一度作ってみられるとちょっとびっくりしたりしますよ普通はこういうところで貯金食いつぶし、この年にも食いつぶしちゃうのっていうふうに思ったりしてね、そうするとちょっと真剣にやっぱり保険を見直さないとなとかね、まあ、固定費を見直さないといけないなっていうふうに思うようになったりすると思いますね。はい、ということで、今回は、生命保険の見直しという話をしてみましたが、まあ、生命保険に限らずね、例えばいろいろその他にもいろんな保険があったりとかするわけなんですけれども、 それからさっきあの最初の方に言いましたけど、例えば通信費、特に携帯電話の金、本当これも固定費としては大きいんですよね。なので本当この辺真剣にどうやって下げるかっていうのもちょっと真面目に考えなきゃいけないなと思ってはいるんですけれどもね。いやー本当にこれはこういうセミナーがなかったな、まだ真面目に考えてなかったなと思うと、まあこういうライフプランセミナーというのを受けてみてですね、まあ、その部分は非常に参考になったなと思います。はい、ということで、今週の本編は保険の見直しの話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。